列王記第28章1節から6節、旧約聖書の663ページとなります。8章1節から、エリシャはかつて子供を生き返らせてやったあの女に言った。あなたは家族の者たちと一緒にここを去り、とどまりたいところにしばらく起立していなさい。主が飢饉を起こされたので、この国は7年間飢えに見舞われるから。この女は神の人の言葉に従って出発し、家族を連れてペリシテ人の地に行き、7年間滞在した。7年経った後、彼女はペリシテ人の地から戻ってきて、自分の家と畑を得ようと王に訴え出た。その頃、王は神の人に仕える若者ゲハジに、エリシャが行った大いなる技を残らず私に聞かせてくれと話していた。彼が王に死人を生き返らせたあの出来事を話していると、ちょうどそこに子供を生き返らせてもらった女が自分の家と畑のことについて王に訴えに来た。ゲハジは言った。王様、これがその女です。そしてこれがエリシャが生き返らせた子供です。王が彼女に尋ねると、彼女は王にそのことを話した。すると王は彼女のために一人の宦官に、彼女のすべてのものと彼女がこの地を離れた日から今日までの畑の収穫のすべてを返してやりなさいと命じたのであった。はい、今日はこの箇所より、すべてを返してやりなさいと題して御言葉を読ませていただきます。では、はい、換気を終えてください。列王記を今続けて見ておりますが、ここには、まあ、イスラエルの歴史が書かれております。で、私たちは歴史と聞きますと、まあ、普通学校でそのことを学ぶわけですが、その教科書というのはどんなふうに書かれているのかといいますと、年代順に書かれているわけですね。時間の順序、何年何あの紀元前何年とか紀元後何年にこういうことが起こりましたという、あの年表という表があってですね、それを、ずっと、まあ、覚えなくちゃいけない、試験が逃げるからとか言って苦労した思い出がありますけれども、じゃあ聖書はどういうふうに書かれているかといいますと、まあ、確かに物事が起きた時間の順序におおよそ従っては書いてあります。ところが、ところどころそうではないところもあると言われておりまして、実は今日の箇所がその箇所であります。なぜ、この箇所が、まあ、時間の順序がちょっと違うというふうに並べられてあるのか、どうしてそれがわかるのかといいますと、今日の箇所のところに神の人に仕える若者ゲハジという人が出てまいります。で、このゲハジという人、一体どういうことをした人であったか、まあ、ちょっと前のことなのでもう忘れた方もいらっしゃるかもしれませんが、同じ列王記第2の5章のところでですね、ナーマンという将軍が、まあ、アラムの、軍人であるんですけれども、その人がサラートを直しに、エリシャのところに来たことがあります。で、いろんなことがあって、そのナーマンの病気が癒されていくんですが、それで終わりかなと思ったら、この、ゲハジという人が、このナーマンから、まあ、お金とかいろんな金品ですね、それを、まあ、エリシャに無断で断らない、いや、エリシャは何もいらないと断ったんですけども、それを見ていたゲハジは、いや、 これをやっぱり何かもらうべきだと思ってナーマンからそのティンティを騙し取った人なんですね。でエリシャはそのことを知ってこのゲハジを怒りまして、そして、ナーマンが患っていたサラートがをこのゲハジが患うようになったということが5章のところに書いてあるんですね。まあ、その日以来このゲハジはこの神の人エリシャのところから追い出されてしまったはずですから、今日のところで、このゲハジが何事もなかったかのように王様のところでお話しするっていうのはちょっとおかしいわけでありまして、これは明らかに、ゲハジが、その失敗する以前の、出来事がここに書かれているのだと、まあ、考えることになります。まあ、聖書というのは時々そういうことが起きるんですね。じゃあどうしてそういうふうにわざわざ過去というかですね、以前にあった話をここに持ってくるんだろうか、わざわざ順番を入れ替えるのはどうしてかなと思うわけです。で聖書というのは私たち、まあ、罪人を救うために書かれたものであるわけですから、当然、まあ、それだけ順序を入れ替えてもここに記すということは救いに関しての大切なことを私たちに教えるためにあえてそのように書いてあると、まあ、いうふうに考えることになります。つまり順番、書かれている順番が大切だということですね。まあ、順番ということは今日の箇所のじゃあ直前に何が書いてあったかと、その直前に書いてあったのと今日の箇所両方を見ることで神様の救いがより深く分かるように書いてある、まあ、そんなふうにこの箇所を読んでいきますということは、まあ、今日の箇所はもちろん見ますけれども、一つ前に何が起きていたのかということも見ていきますので、まあ、両方見ることになりますが、今日はまず、この8章のところに登場します母親、女性ですね。この人はシュネムという町に住んでいた人ですが、この人に何が起きていたのか、まずそこから確認してまいります。でこの、シュネムという町に住んでいたこの女性は、そこ が出てくるところ確か4章あたり出てくるんですけれども、比較的裕福な家の女主人であったと書かれています。でこの人は、まあ、エリシャがこのシュネムを訪ねてきたとき、このエリシャを自分の家に呼びまして、食事をでもてなすということを何度かしておりました。で、その食事をしながらエリシャがいろんなことを話してくれたのを聞いているうちに、この人はきっと神の聖なる方に違いないと思いまして、このエリシャのためにわざわざいつ来てもお休みできるようにとエリシャの部屋を作って用意した、まあ、そういうことまでした人でありました。でエリシャはこのシュネムの女性のそういうことを見まして、まあ、すっかり恐縮したというんでしょうか、いやこれはもう何かお礼をしなければというふうに思いまして、何が欲しいですかと聞いたんですが、いやいや私はもう満足してますから何もいりませんとこの女性は、まあ、断るんですけれども、実は、まあ、子供がいなかったということで、じゃああなたエリシャはこういうわけですね、来年の今頃あなたは男の子を抱くようになると、つまり息子さんが生まれますよということをエリシャは予言をいたします。で、この女性はそれを聞いたとき、まさかそんなことがと、まあ、全く信じられなかったわけですが、1年経ちますと確かに言われた通り息子が与えられる、まあ、イスラエルの家にとって息子が生まれるか生まれないかって大変なことでありましたので、まあ、これは大変大喜びしたわけですね。まあ、そこまでは良かったのですが、その子供が成長して、まあ、おそらく小学生ぐらいになった頃だと思われますけれども、ある事件が起きました。 子供が父親と一緒に、まあ、仕事場、まあ、畑に行って、まあ、その畑のそばで遊んでいた時に急に頭が割れるように痛み出して、そのまま倒れてしまうんですね。で、父親はすぐにこの息子を母親のところに連れて行きましたが、まあごく、まあ、数時間後、わずか数時間後だと思うんですけれども、母親の腕の中でこの息子はあっけなく、まあ、息を引き取ってしまいました。で、この母親は、じゃあその後どうしたかと言いますと、まあ、エリシャのもとに走って行きまして、こういうことが起きたんだということを訴えたときに、こんなこと言うんですね。主は生きておられます。あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しませんと、まあ、訴えました。まあ、こういう悲惨なこと、辛いことが今目の前に起きているけれども、主が必ずこのことを何とかしてくださる、それまで私はあなたを離しませんという、まあ、非常に強い訴えですね、を、まあ、エリシャにしたわけですが、まあ、これを聞きましてエリシャはすぐにこの子供が横たわっている部屋に入りまして、そして主に祈っていろんなことをしたところ、子供の今子供が息を吹き返して、そしてその子供を母親の手に戻していった、まあ、そういうことが起きたわけです。で、ゲハジが言っているのはそのことですね。ゲハジはそのそばにもいましたから全部目撃していた。で、そういうことがあってから、まあ、おそらく数年経ったことだと思うんですが、今日の8章の一節のお話になっていくんです。まあ、おそらくこの地方に雨がもう全く降らなくなったんだと思います。それで大飢饉が襲ってきました。それでエリシャはこのシュネムの母親に対し呼びまして、こんなことを言いました。まあ、一節の後半ですが、あなたは家族の者たちと一緒にここを去り、とどまりたいところにしばらく帰留しなさい。主が飢饉を起こされたので、国は7年間飢えに見舞われるから。まあ、それを聞いて、この女性は家族全員を連れまして、まあ、ペリシテ人の地、まあ、それは異邦人の地ですけれども、そのところに逃れて、きまして、まあ、7年間そこに滞在いたしました。で、7年経った時に、やっとこのイスラエル、北イスラエルですが、にも雨が降るようになって、まあ、それで飢饉が終わったようです。で、終わったということで、じゃあこの家族がペリシテ人の地からじゃあ自分の家に戻りましょうと言って、まあ、自分の家に戻ってきたんですね。ところがその家を見てびっくりした。まあ、すでにそこに誰か知らない人が住んでいて、出ていく気配がないんですね。そしてまた自分が持っていた畑も、まあ、知らない間に他人の手に渡っていて、勝手にその畑を耕していると。まあ、こういうことは日本でも時々あるんだそうですけれども、そういう時どうするかというと、まあ、裁判所に訴えるんだそうですね。それで、立ち退き、とか、損害賠償を請求するという、まあ、そういう仕組みは日本でありますが、じゃあ当時のイスラエルはどうしたかといいますと、裁判所というのはありませんが、その代わり王様がすべてこういう紛争、トラブルですね、は解決するというんでしょうか、裁くというのが王様の役割でしたので、この女性は、王様のところにこういうことが起きてまして困ってますから何とかしてくださいと、まあ、訴えに来たというのが今日の箇所です。で、この訴えに来て、じゃあそこで何が起きたのかということは、もうここに書かれている通りであります。たまたまその時、王様はこのゲハジを呼んで、エリシャ、あなたの主人エリシャは一体どういう大きなことをやったのか、すべて聞かせてほしい。まあ、この王様は、やはりエリシャのやっていることに非常に強い興味があったようですね。それで、ゲハジは何をじゃあ話そうかなというときに、やはり真っ先に思い出したのは、 あの出来事でありました。エリサが死んだ子供をよみがえらせた。もうあれはもう見てて腰を抜かすほどだったという、まあ、ゲハジはやっぱりあの強烈な印象を持っていたんですね。でまずはそこから話しましょうということで、それを話していたところ、そこへあの話題の主人公ですね、その母親が子供を連れて王様のところにやってきたというんです。まあ、あまりにもできすぎたっていうんでしょうか、こんなことありるんだろうかと思うようなタイミングでありますが、まあ皆さんも あるんじゃないかと思うんですね。まさかとかですね、どうしてここにあなたがいるんでしょうかとかですね、あるいは何かその人の話をしていたらそこへ当の本人が入ってきたとかですね、そしてびっくりしたとか、まあ、そういうことはたまたま あるわけですね。でそういう時、世の人たちは偶然だですね、あるいは縁があったんですねとかいう話もするわけですが、私たちは、まあ、そういう言い方をしないで、まあ、神様のご支配、神様の御心でこういうことが起きているんですねというふうに理解はするんですけれども、とにかくこういうことが起きました。でその母親が入ってくる前まではですね、王様はおそらくこんなふうに思ってたと思うんですね。まあ、ゲハジが、いや実は死んだ子供が生き返ったんですよ、エリシャはそういうことしたんですよという話を聞いたとき、まさかと思ったと思うんですね。これは無理もないですよね、そんなこと。やはりいくら聖書に出てくる王様ですけれども、やはり当時の人たちだって信じられないわけです。まさかと思って、で本当かなとかね、ちょっとこう首をこうひねっていたと思うんですけれども、そこへこの、話していた母親が現れましたので、これ幸いということで、あなた今そこに子供がいるけれども、その子供のことについてちょっと教えてほしいんだ、まあ、多分そんなふうに尋ねたと思うんですね。そうしましたら、この女性はゲハジが語ったことと全く同じことを語り出したわけです。もちろんゲハジとこの女性が前もって何かこう打ち合わせしてですね、同じことを言うんだよとかそういうことをやってるわけではないので、同じことを話したということで、これはもう嘘じゃない、まさにこういうことが起きたんだということで、おそらく王様はそこで初めて腰を抜かすほど多分驚いたと思います。でそういうところにこの女性が困りごとを持ってきたわけですから、まあ、王様も当然ですね、いやこの女性にはよいことしなくちゃということで、トントン拍子に手続きが進みまして、まあ、6節で王様はこのように命じました、まあ、後半にありますけども、彼女のすべてのものと彼女がこの地を離れた日から今日までの畑の収穫のすべてを返してやりなさい。まあ、これが今日の箇所のお話であります。で、まずまだ途中でありますけどね、まずは今こうやって、シュネムの母親の話をしたんですが、皆さんここまで、まあ、見てきてどんな風な印象を持つでしょうか。あるいは何ていうか、ね、感想ですね。で、例えばこんな感想があるかもしれません。この母親は、まあ、先ほど言ったようにエリシャを見て、この方は聖なる神の人に違いないと自分でそういうふうにもう見抜いた人でありますので、信仰という面からはやっぱり素晴らしい人だったと思うんです。で、神様はこの素晴らしい信仰、この女性の素晴らしい信仰をご覧になって、それでたくさんの祝福を、まあ、与えてくださったのだ、飢饉の時には逃れることができたし、帰ってきた時に家や畑が他の人に占領されていたとしても、それをちゃんと戻すことができた、まあ、すごい順調な人生ですねと、これは祝福だというふうに、まあ、そういうふうに見るではないかと思うんですが、 で果たして本当にそういう見方でいいのかどうか、まあ、もちろんそういうことが正しいとは思うんですが、もっと何か別のことを聖書は言いようとしているんじゃないかと思うんです、まあ、それで、最初にも言いましたように、この箇所の直前にはじゃあ何が書かれていたんだろうか、ということでちょっと振り返ってまいります。で、まあ、これは先週までやってましたので、まあ、まだ記憶されている方もいると思うんですけども、問題はですね、事の発端は、まあ、北イスラエルのすぐ隣にありますアラムという国の王様ベンハダトがやってきまして、サマリアの町を包囲したというところから始まります。で、こういう時 の戦い方っていうんでしょうか、は決まってまして、城壁で囲まれてますから、その城壁の門を全部固く閉ざしまして、その城壁つまり町の中に町の人たちが閉じこもるという形になるんですね。しかしいつまでも閉じこもっているわけにはいかないというよりも、でも外に出られません。そうするとどうなるかというと、まあ、日が経つうちに食料がなくなっていきます。でなんとかそれでも持ちこたえたと思うんですけども、でもとうとう町の中に食べ物が全くなくなってしまう。じゃあ何が起きるのかと言いますと、まあ、ちょっと口にするのもなんていうか恐ろしいことが起きたわけですね。ある時とうとうある、一人の母親が自分の子供を殺して鍋 で煮て食べるという、まあ、悲惨な事件が起きたんです。でそこへイスラエルの王様が、まあ、通りかかった時に、この母親が王様に向けて我が主王よお救いくださいと叫んで、で王様は、いや神様が救われなければ救われないというのなら、自分に一体何ができるのかと、言って、先ほどの服を裂くというメッセージがありましたが、この、イスラエルの王様も服を裂いて本当にひどいことが起きたという悲しみなわけです。でそこまではいいんですが、どうして神様はこのサマリアの人々を救ってくれないのかということで、この王様は神様に怒りをぶつけるんですね。でそのとばっちりということで、エリシャがを殺そう、預言者がもうとんでもないやつだということで、王様はエリシャを殺そうと、まあ、したということがありました。まあ、ところがこのエリシャは、いやいや明日の今頃あなた方は救われていくのだという、まあ、つまり食べ物がふんだんにも手に入るようになりますよというふうなことを言うわけですが、まあ、そんなことありえないと、まあ、やっぱり人々は思いましたが、実際にそれが起きました。神様が不思議な御業をなされまして、このサマリアの町を取り囲んでいたアラムの兵士たちが一目散でに逃げてしまった、もう数時間のうちに全員いなくなっちゃった。で天幕とか馬とか武器とかいろんなものを全部そこに置いていなくなってしまったという出来事が起きました。それでサマリアの人たちが、まあ、救われた。それが、7章の最後まで書かれていた出来事でありました。先ほど触れました8章のシュネムの母親の話と7章と比べてみてください。何のつながりがあるんだろうか。つながりということは共通点がどっかにあるということですね。で共通点は、まあ、いくつかあるんですけれども、一番大きいのはやっぱり、母親が出てくるということですね。でその母親は子供がいるという。サマリアの母親にも子供がいました。で、シュネムの母親にも子供がいました。で、シュネムの母親の方は、子供は、まあ、与えられたんですが、一度死んだんですね。でも、 エリシャが主に祈ってその、子供を生き返らせたということで、まあ、子供を取り戻すことができた。そしてまた飢饉が起きた時はエリシャのアドバイスがあって安全なところに逃れることもでき、そして飢饉が終わったら、家はもちろんですが7年分の畑の収穫物も加えられて全て戻してもらったという人でありました。それがシュネムの母親でございます。じゃああのサマリアの母親はどうなんでしょうか。アラムの軍隊が襲ってきた時にこの母親はどっか安全なところに逃れることができたかっていうと、それはできなかった。もう町の中に閉じ込められてしまったわけです。いや、閉じ込められたっていうか、閉じこもるしかなかったわけですね。そして、閉じこもるうちに飢饉がやってまいりまして、その飢饉にも苦しみました。そして、とうとう自分の子供を殺さなきゃいけないというところまで追い込まれてしまいました。まあ、結果から言えば確かにアラムの軍隊が逃げ去って救われたということで助かったわけですけれども、死んだ子供は帰ってきませんし、その時にいろんなものを失っていったはずなんですね。食べ物を手に入れるためにとか生き延びるためにいろんなものを失ってしまった。その失ったものは戻ってこないんです。シュネムの母親とこのサマリアの母親を比べますと、あまりにも違いが大きいんです。で、もちろんこの二人は住む場所、町が違いますし、環境も違います。けれども、同じ人間、同じ母親であります。それなのに、どうしてこんな違いが出てくるの。神の救いというものに何かこういう区別、差別っていうんでしょうか、この人はこうだけどあの人は違うって、この人が多くてこの人は少ないとか、そういう差別というものがあるということでしょうか。もうそれを何とか説明するためにこんなことを言う人もいるかもしれません。シュネムの母親はエリシャを見て、あの人は神の聖なる人方に違いないというほどの、まあ、信仰者でありました。で、神様はその素晴らしい信仰に応えてくださって、どんなことが起きてもいつもこういう素晴らしい助けが与えられていく、いろんな恵みを与えられていった。それに対してサマリアの母親はどうか。何しろ自分の子供を殺して煮て食べたってやっぱりひどい犯罪じゃないですか。信仰者というか聖書を取り出すまでもなく、誰が見たってこんなひどい犯罪はない。それは絶対にやっちゃいけない人間としての最低限のことをこの母親は破ってやってしまったんだ。だから神様の救いということに関して、確かに救われたことは救われたかもしれませんけれども、そこに差があるのは当然だ。つまり信仰の度合い、あるいはその人が犯した罪の度合いによって救いに差別があるんだというふうに説明する方もいるかもしれません。そうしますと何か恐ろしいわけですね。じゃあ私はどうだろうか。あの人はいっぱいたくさん恵みをいただいて、私は何かもらう、それが少ないように感じる。ということは私は何か、信仰がやっぱりダメか、ダメのせいか、ダメなせいか、あるいは私のあの罪、この罪で神様はやっぱり救いを少なくしているんだろうかとかですね。そんなこう不安に襲われるだろうと思うんですね。本当にそうなんだろうかな、思いますが、はい、それでこういうケースはですね、どういうふうに考えたらいいか。見方を変えます。別の見方をすると本当のこう解決ができることがあります。 でどういう見方をしていくかというと、まあ、やっぱりイエス様が何を語ってくださったかってあります。で、まあ、何がいいのかなっていろいろ考えたんですが、これがも、まあ、一番ふさわしいかなというふうに取り上げました。あのブドウ園の例えっていうのがあります。で、これはまあ皆さんどこかで以前あの聞いたことがある例え話だと思うんですけれども、イエス様がその神様の救いについてその真理を分かりやすく解き明かすためにいろんな例え話をするしたその中の一つであります。でこの例え話はこんな内容であります。ブドウ園の主人が収穫をしようとした時です。で、まあ、ブドウ園はあの非常に大きなものですので一人でやるわけではなくでいろんな人たちを雇ってその収穫をするんですが、1日1デナリという、まあ、賃金ですね。それは当時の平均的なあの報酬だったそうですけれども、まあ、1デナリ払うからうちのブドウ園で働いてくれということで労働者を雇っていきます。 でもそこに来た労働者たちっていうのは朝早くから来た人たち、朝9時から来た人、昼ごろ来た人で、最も遅いのは夕方の5時にあのから働き始めた人、いろんなもうあの人がいたんです。つまり労働時間違うんですね。あの長い人は12時間ぐらい働いたかもしれないですね。で最も短い人は多分1時間ぐらいしか働かない。で当然あの日本というか多分世界共通だと思うんですけども、賃金というのは大体労働時間に比例するというのは常識でありますので、さ あの労働が終わった、あの仕事が終わりました、じゃあ皆さんお金払うから並んでくださいって言って、あの労働者労働あの働いていた人たちがですね、主人の前に並んであの報酬をいただくことになりました。でそうしたらですね、あの夕方5時に来た人、当然もうなんか何分の1かしかもらえないんだろうなと思ったら、1日分の1デナリをもらった。主人がそれを払った。それを見ていた朝から働いていた人は文句を言ったんですね。それ不公平じゃないかって。自分たちはあのもう暑いところを一生懸命我慢して働いた。それで1デナリあのもらう。でも、この人はですか、夕方5時、もう涼しいところにやってきて、ちょっと働いただけで1デナリ、それおかしいでしょという文句を言ったんですね。でこれに対して、そのブドウ園の主人がどんなふうにその答えたのかということで、これは皆さんの聖書、アウトラインのところに載せましたが、マタイの福音書20章の13節から15節のところを書いてあります。そこを読みいたします。まあ、文句を言ってきた労働者たちに対してこのように答えたということですね。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一デナリで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。つまりこの主人は非常に気前がいいのですというんですね。労働時間の短いとか長いとか、そういうことは関係ない。とにかく、その同じ1デナリを与えたいんだというんです。これ、人間の、まあ、この主人というのは神様を表していますけれども、まあ、人間の私たちが住んでいるこの世界の尺度で見ているならば、この主人のしていることは、いかにも不公平に見えるんですね。まあ、文句言うのは当然だと思うんです。しかし、これが神様の尺度ですというんです。暑いのを我慢して、ずっと長12時間働く、それは本当につらいことですけれども、 しかし最後にいただく賃金ですね、一でなりという賃金、まあ、これは何を表しているかと言いますと、まあ、救いを表しています。長く働いた人も後から夕方にやってきてちょこちょこっと働いた人も同じ賃金、それは不公平のように見えるけれども、実は救いという面から言いますと、皆平等にその救いをいただけるんだ。で、私たちの目はそこに、まあ、あのなんか最後のいくらもらえるかっていうところしか見ないんですけれども、あとからそこじゃなくてですね、あの目が止まってしまうのは、どうしたって働いた時間ですね、私はこれだけ苦労したのに、なんであの人は楽してこう同じものをもらえるのかっていう、その働いた時間の方にどうしても私たちの目が止まってしまうので、神様は不公平だなという言い方にどうしてもしてしまうんですが、でも神様の目から見ますと、いやいや私は公平ですよ。だってあなた方どんなことをしたとしても、最後にその短いかろうが長かろうが同じ救いを与えたいのですということでは公平だというんです。はい、これが神様の尺度であります。まあ、納得するかどうかは別にして、これが神様の尺度ですね。で、これを先ほどから見ております2人の母親のことに当てはめてみましょう。シュネムの母親ですね、まあ、今日の8章に出てくるこの母親でありますけれども、この母親はどういうふうになるかといいますと、確かに一度子供が与えられたけれども、一度、まあ、亡くなるという辛い経験はいたしましたが、でも生き返ったんですね。飢饉の時にはそこから逃れることができて、別のところでその、飢饉をこう過ぎ去る、まあ、飢饉に遭わずに生き延びることができた。確かに苦労はあったでしょ、それなりにあった。でもこの人はやっぱり裕福な家の主人であったんです。あの例え話からで言えばですね、まあ、こういうあの例え話をこの例に当てはめるというのはちょっとどっか無理はあるにはあるんですけれども、でもサマリアの母親の方から見ますと、やっぱり夕方5時から来てたった1時間しか働いていない人に見えるんです。シュネムの母親ですね、苦労はあったと思うんですが、でもいつもなんかこうなんか辛いことがあってもそこをこう乗り越えることが、神様から助けられて乗り越えられて、そんな苦労してないじゃないか、たった1時間しか働いてないじゃないか、それで、まあ、救われていったような人、そんな風に見えるんですね。ところがこのサマリアの母親の方はそれとは正反対でありまして、こちらはおそらく裕福ではない、まあ、貧しい方の女性だったと思うんです。それで明け方から埃にまみれになって働き続けて、まあ、ブドウ園でその収穫するとき、もう本当につらい労働作業ですけれども、本当に朝からずっと働いて苦労していた。そして飢饉のが来ますと、本当にそこで逃れることができず、町の中に閉じ込められて苦しんでいた。そしてとうとう自分の子供を失ってしまった。いました。で、確かに最後には町は解放されて食料も満たされて助かりました、救われましたけれども、じゃあそれまでの失ったもの、一番大切な子供ですね、子供は取り返すことができたのか、できないんです。財産も戻ってこないんです。シュネムの母親と比べればあまりにも違いすぎます。この人はブドウ園の例えから言いますと、朝の明け方から働いていたような人です。二人は確かに同じ救いをいただきますけれども、あまりにも違いすぎます。 その違いってどこから生まれるんでしょうかと聞かれても私は答えることはできません。ただ一つだけ言えることがあるんですね。私たちは、まあ、どうしたってあの人はいいねっていうふうに、まあ、隣の芝生は青いと昔から言いますけれども、あの人は恵まれているのにどうして私はこうなんだろうかというあの言い方をする時があります。比べれば、まあ、同じ私たち同じ教会に集ってますけれども、あのあからさまなことを言うかもしれませんが、お互いの生活はそれぞれ違うんです。その違いを比べればどうして同じ信仰なのにあの人はこうなんだろうか、どうして私はこうなんだろうか。神様は同じ神様であるのにどうしてこういう差ができてしまうんだろうかというところで、まあ、ある方は悩む人もいます。でも神様はそのことに関して、まあ、あの他の箇所でも言ってますけれども、とどまっていなさいって言うんですね。あなたは奴隷であるならば奴隷の身分にとどまりなさい、あなたは主人であるならば主人であるけれども、ただし奴隷に対してはあのその聖書の神様のが言われるように優しくしなさいというふうに、あのそこのあなたが置かれているところをそのまま歩みなさいというんです。ただし、まあ、これを道に例えますと、私たちが歩んでいる道はそれぞれ違う道なんですね。で、隣の人の道はなんか滑らかな、こう舗装されて歩きやすい道、こちらの道はなんか凸凹で穴ぼこで非常にぬかるみもあって歩きづらい道、なんか比べればあまりにも違うというふうに見えるんだけれども、でもその道は違いますが、でもその道がの先にあるゴールですね、それはみんな同じだって言ってるんです。救いというゴール、あの葡萄園の例えで言います。葡萄園の主人が、その労働の最後に払ってくれる賃金、それが、まあ、救いの日ですけれども、そこはみんな同じ、そこを目指しながらそれぞれの置かれた道を歩んでいるんです。それが私たちなんですというんです。じゃあ最後に残った疑問が触れます。とは言ってはですね、あのサマリアの母親は子供を失ったんです。母親にとって子供を失うっていうことはものすあの一番つらい出来事、いやそれを食べなきゃいけなかったって私たちはもう想像を超える出来事でありますけれども、その母親は一体どのように救われるのでしょうか。それが実は今日の箇所に出てまいります。あの王様が最後に、まあ、あの告げた言葉ですね、6節の後半、この王様はこのように宣言をいたしました。彼女のすべてのものと彼女がこの地を離れた日から今日までの畑の収穫のすべてを返してやります。これはシュネムの母親ですね、非常に恵まれたと思われるような母親ですけれども、この母親は、まあ、確かに子供は死にましたが取り戻すことができました。また家や畑、収穫物についてもこのように完全に取り戻すことができるんです。実はこれが救いの前触れなんですね。シュネムの母親にこれが起きているということは、でこ の, あのシュネムの母親は先取りして、まあ、こういうことをあの与えられるって言いますけれども、そうするとあのサマリアの母親ですね、本当につらい目に遭ってきたあの母親にも同じことが起きるということになるんです。いや起きませんね、救いの日にはそういうことはないですよと言うならそれは救いじゃないです。救いというのは何かと言いました。言うと失ったものを全部取り戻す日なんですね。死んだ息子を取り戻す日なんです。 あなたがあの苦しみの中で失ったものを全部あなたは返されていくんだ。いや、それ以上のものを神様は与えようとしているんだ。それが救いの日なんですよ。でも私たちの目にはどうしたってそれが信じられないですね。いや、もうダメです。遅すぎます。もう泣けた、失ってしまいました。私の家族なんかはもう今こうなんです。ああなんです。もう愛する人を亡くしてしまって取り戻すことができません。本当に私たちはそこで嘆いていますけれども、でもイエス様が与えてくださる救いというのは完全だと言われるんです。遅すぎるということはないというんです。私たちには遅すぎるんですね。遅すぎるように見えるんです。見えるけれど神様の救いには遅すぎることは絶対にない。ということは今私たちはそれを失ってしまいましたが、必ずあなたはそれを取り戻すことができる。戻ってくる。それがちょうど良い、神様の良い時間にそれが戻ってくるんですよ。ある人には早く戻されずに見えるかもしれない。私は遅すぎてもう間に合わないと思っているかもしれないけれども、神様の時間にちょうど良い時にあなたはそれを取り戻すんだ。それを信じて、今日歩むべきところを歩んでいきなさい。必ずその約束は成し遂げられるのですと神様は私たちに語ってくださっております。ではお祈りをいたします。天地なる神様、あなたを信じて歩もうとしても、この道はどうして歩きづらいんだろうか、どうしていつもつまずいたり転んだり、そして転ぶと本当にあちこち傷を受け、怪我をしたり、なんて歩きにくい道なんだろうか。それに比べてあの人の歩んでいる道は本当にまっすぐで歩きやすくて羨ましい。人と比べて、そういう自分を今度は悲しんでいく、そういうことがありますが、なぜそうなのかは私たちは分かりません。でもあなたはそこで歩み続けなさいと言われます。必ずあなたは今歩きにくかったとしても、それに対する報いは全部取り戻すことができるから、その救いの日を待ち望みなさい、忍耐しなさいと語ってくださいます。主よ、どうかあなたのその救いの日を待ち望みながら、あなただけを見上げて歩んでいくことができますように。今辛い中におられる方、苦しみの中におられる方、不安の中におられる方、たくさんおりますけれども、その人たちにとって歩んでいる道は本当に歩きにくい、石ころだらけの道に見えるかもしれませんけれども、必ずその道があなたの救いへとつながっていることを信じて、また前に一歩踏み出すことができますよ。どうか主が力づけてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。Amen.